はい、風景作り夏の学校の時間がやってまいりました。今日も私ハトの方が番組の方を進めさせていただければと思います。まあ暑い日々が続いていますが、オリンピックでですね、毎日毎日寝ないで見ておられる方々も結構多いんじゃないかなと思うんですが、僕は、フェンシングとかあとバドミントンとか結構いろんなの見てて、なかなか私自身 もう盛り上がって応援してたりとかするわけなんですけれども、今日はですね、また最近、やっておりますまちづくりの話もしてみたいなというふうに思ってるんですが、今日もちょっと一冊本をちょっと紹介してみたいなと思っていて、今日紹介するのは、ル・コルビジェの小さな家という本についてちょっと紹介させていただければと思います。ル・コルビジェという人はですね、1887年生まれで、スイスに生まれてフランスで主に活躍した建築家です。1965年の8月27日に、亡くなられてますので、結構長生きされて、日本人で言いますと丹下健三、今治にもゆかりのある丹下健三さん、建築家のですね、都庁とか、それから今治の、いろんな公共施設を建築設計された方ですけれども、こういう方とも親交があった方で、建築家で近代建築の三大巨匠の一人というふうにして知られています。コルビジェという人はですね、ちょうどフランスのパリで、輝く都市というようなかなり大規模なですね、都市の大構想を発表して非常に有名になられた方ですけれども、当時フランスのパリというと、ニューヨークと比べるとですね、古い街並みだという感じで、近代化はあまり受け入れられてないんじゃないか、天老で発展しているニューヨークに対して、どうなんだっていう風潮があったのに対して、パリはもっと新しく生まれ変わるべきだということで、高層の、ビルとそれから道路のネットワークみたいなものを組み合わせることで新しい都市像というのを提案したというようなことをやっていった方です。で、そういうようなですね、話を非常に、よく聞くわけですが、一方でですね、今日紹介したい本は小さな家ということで、紹介させていただくわけですけれども、もう少しですね、ちっちゃなうちをコルビジェはそういう大規模なですね、プランを発表する傍らでですね、設計しています。でこれ小さな家ということで、これどこに建てられていますかというと、スイスのですね、レマン湖沿いに建てられています。ローザンヌのそばの町にあるんですけれども、ローザンヌというと、ローザンヌのバレエコンクールとか、そういうのがあったりとか、その対岸の方にが、当然レマン湖ですので、フランスのエビアン、水で有名なところですね、ああいうところがある近くのところにですね、コルビジェがちっちゃな家を建てている、その家についてですね、いろいろ書いているものです。でレマン湖の話をなんで、するのかというと、今日今収録しているのがちょうど夏の8月の頭の方ということで、だんだん終戦記念日とか近づいてきたりしてるんですが、戦争からですね、日本がどうやって立ち直っていったらいいんだというような話をしていた際に、瀬戸内海沿岸というのは非常に、スイスのレマン湖に似てるんじゃないかっていう話が、当時あったということを聞いています。要するに風光明媚であるということですね。海が非常に、 多頭尾であって、で、地形が海に迫っているところがあって、まあ、どのとこ場所にいても海が見えるような空間であると。でかなり風光明媚なので、そういう、まあ、そういうものを売りにして、うまく都市づくりをやっている、まあ、スイスの真似をしてですね、そういうツーリズム観光をですね、一つの、まあ、瀬戸内海の資源にして、発展していくしかないんじゃないか、まあ、焼け野原になった、まあ、いろんな瀬戸内海沿いのですね、島々あるいは都市町を見てですね、そういうことを発想していた方が当時はかなり多かったというふうに聞いています。でそういう中で、まあ、コルビジェという人はですね、ちょうど、まあ、そのレマン港のほとりに、母の家ということで、自分のですね、両親のための家を、まあ、設計しているということで、それについて書かれたのはこの本だということです。でもちろんコルビジェという人はですね、非常に大きな建築、大きな都市をどのように考え方に基づいて作ればいいかというようなことを考えた人であるんですが、一方でこういう母の家というちっちゃなですね、コンセプトで、伝統的な三角屋根に煙突という家のスタイルが、まあ、非常に当時ですね、多かったわけですが、そこに、まあ、ちっちゃいんだけれども、生活しやすい、まあ、高齢者である母、それから父が非常に、まあ、暮らしやすいですね、シンプルな、まあ、作りなんだけれども、従前の住宅とは違って非常に暮らしやすい家というのをレーマン湖のほとりに一つ建築していると。でその本についそれについて書かれたのが、まあ、この本だということであります。でこのうちでですね、結構面白いのがいくつかあるんですが、まあ、まずですね、まあ、入ってみると分かるんですが、窓からの眺めがですね、非常に絶品で非常にいいということです。一枚の、まあ、窓からですね、レマン湖が一望に、まあ、見渡せるということです。でもちろんこういう場所っていうのはですね、今治の中でも、まあ、大島とか近江島とか、まあ、今治の、まあ、海岸沿い、それからまあ少し斜面地のようなところに行けばいくつもあるし、まあ、そういうものをうまく取り込んだようなですね、まあ、ところミュージアムなんていうのはその典型ですけれども、まあ、そういう建築をうまく配置していくことで、居心地のいい空間を作っていくというようなことも、基本的には同じようなコンセプトではないかと思うんですが、まあ、母のための家、母の家というふうに題されたこのちっちゃな建築でコルビジェというのも、このレマン湖の眺めをですね、建築の中に取り込むようなものを提案しているということです。であと、まあ、面白いのは建築家なんですが、コルビジェ自身の手による家具というのも中にはあります。でお母さんが編み物なんかをやっていますので、編み物机みたいなことをですね、まあ、設計してですね、お母さんが使いやすいようなテーブルというのを、まあ、うまくその建築の中に収めていると。それほど、まあ、大きな家ではないんですけれども、まあ、そういうものを提案しているというようなことがあります。それから、まあ、この家で面白いのは屋上庭園ですね。1階建てのフラットな家で、まあ、部屋の仕切りもですね、ほとんどない形で、まあ、フラットに生活できるということで、高齢者のために非常に暮らしやすいような住宅、今で言えば当たり前なんですが、当時そういう考えがなかったところに、まあ、そういうものを作ったわけなんですが、屋上にですね、まあ、庭園があります。で非常にですね、気持ちのいい空間がそこには広がっていて、そこからレマン湖をまた一望に見渡すことができるというのも、まあ、大きな特徴かなというふうに思います。で、まあ、彼によると、屋上庭園は自生している、太陽と雨と風と種子を運ぶ小鳥たちの意のままに、まあ、そういう表現でですね、野生のゼラニウムが、まあ、屋上いっぱいにですね、生えてくる。その屋上の、擁壁に寄りかかると、非常にですね、ゆったりとした気持ちになれるというようなことをこの本の中で触れています。 それからですね、彼は猫のテラスということで、まあ、猫の気持ちになって、考えると、まあ、ここちょっとしたですね、レマン湖に向けた階段の上に張り出したテラスを作っています。まあ、本当猫しかですね泊まれないようなテラスで、まあ、誰も人間当然そこ使うわけじゃないんだけれども、あえてですねそういうところに少し、まあ、シャレの効いた施設を作って、まあ、猫なんかにとっても、まあ、居心地がいいと、まあ、そこから、まあ、レマン湖が見えてそこでぼんやり景色を見れることができるんですよという、そういうですね遊びのある、まあ、住宅を作っているということであります。で、町づくりもですね、まあ、誰のためにやるかというと、まあ、もちろんみんなのため、今治の中心市街地誰のための、まあ、空間なんですかというと、まあ、誰かのためのものではあるんですね。みんなのためのものだというふうには言えると、まあ、だけどそのみんなのためとばかり言ってるとですね、なんとなく、まあ、みんながみんな結構だんだん無責任になってきてですね、なんとなくみんなっていうと聞こえはいいんだけど、じゃあそのみんなって一体誰なんだという話になってくるわけですね。でその時にこのコルビジェの小さな家という本は、自分の、まあ、両親のために本当にどういう場所で彼らの老後を過ごしてほしいのかというところから考え、敷地を徹底的に彼自身がですね足で歩いて、まあ、探して見つけ出して、その場所に合う家を自分の両親の生活から考えて、家具から部屋の構造、お風呂の作り、窓からの眺め、屋上の使われ方、一緒に暮らすやってくるそこら中の猫みたいなところまで思いを巡らせて、まあ、作った家をレマン湖のほとりに配置して、そこから彼の両親、まあ、母が住むようになっていったと。でそれに対して、まあ、みんなの街づくりと言ってしまうと聞こえはいいんだけれども、ややもすると、まあ、誰のための街づくりなのかが見えてこないというところの中で、もう一回ですね、本当にこの空間誰が使うんだろう、誰のために本当にこの事業というか中心市街地の活性化だったり、まあ商店街をどうするかであったり、広小路の通りをどうするのかみたいな話もですね、やっぱりそういうところからもう一回考え直した時に、まあ、何が見えてくるかというようなことをですね、大建築家のコルビジェですら、まあ、こういう小さな家というものを丁寧に作るという中に何かまあ見出していったというところもあるとすると、まあ、そういう個別の視点、個別の利用者を想定して具体的に具体的に街づくりを考えていくというようなこともあるのではないかなということを考えて、今日はこのルー・コルビジェの小さな家、まあ、コルビジェ大建築家コルビジェが自分の母親のために作ったレマン湖のほとりにあるちっちゃな家について書かれた彼自身の挿絵によって構成されている、まあ、ちっちゃな絵本と言ってもいいかもしれませんけど、その本を紹介させていただきました。でですね、今週はですね、私まあ何してたかというと、まあオリンピックはまあ見てたんですが、具体的に言うと神戸の方にちょっと仕事で行ってまして、神戸の方でですね、町づくりの仕事の話をちょっとしておりました。神戸で議論しているのはですね、今治の方でもなんかもう少し街中を歩いて暮らせる空間にしたらいいんじゃないかというような話が出てるんですが、同じ港町の神戸でも三宮とか元町地区に少しですね、まあ、重点的に歩ける空間を作ったらいいんじゃないかということで、街路空間のコンバージョンによって、建築と交通を同時にですね、マネジメントを管理してあげて、中心市街地がもっと人が歩いて暮らしやすいような街にするために変えていくというようなことをですね、今週は行ってちょっと議論していました。でその中でですね、具体的に議論になっているのは、三宮とか旧居留地の周辺、それからまあ元町とか南京町、中華街のあたりですね、そのあたりにまあ、街歩きができるシンボルとなるような歩行者空間が作れないかというような話をしています。であの辺り、まあ、当然 まあ、歩いて暮らせる、まあ、歩道があるわけですが、元町から出てくるところっていうのは歩道もちょっと狭かったりとかして、まあ、十分に歩いてですね、そこからウォーターフロント地区まで足を伸ばすことがなかなかしづらいということもあるので、まあ、歩行者空間をもっと大胆に増やしていったらどうかというような話が、まあ、出ています。でその際に、まあ、議論になっているのはいくつかあるんですけれども、例えば、まあ、回遊性を向上させるために街中を走るコミュニティバスといったようなものをもう一回ですね、ルートを再設定したらどうか、こういう話が一つ出ています。であともう一つは、都心に来てもらう際の駐車場をですね、まあ、もう少しうまく整備して、歩いて回るところは車をあまり入れさせない、でその周辺部のフリンジのところにちゃんと公共交通と、まあ、車を止めれるところを用意してあげて、まあ、そこにいいサインというか案内標識を作ってあげて、街の中に高齢者の方でもゆったりと歩ける、まあ、それに、まあ、古くなった老朽化したビルを少し建て直すであるとか、まあ、そこの1階2階に高齢者向けの、まあ、プログラム、まあ、何かを交流のため の, アクティビティができるようなものを入れていくというような形で、まあ、街づくりをしたらいいのではないかというような話が神戸でも始まっています。でこういう話はですね、まあ、もちろん今治でも出ている話なので、非常にちょっと似ているなという感じがしたんですが、やっぱりですね、なんで、まあ、そこにそういうプロジェクトが必要なんだという話が当然ですね、やっぱ神戸でも出ています。でそれを選ぶ際の基準というのはやっぱりですね、一つはメインの動線が、歩行者の動線がどこかってことを考えてその場所を選びましょうというようなことが出ています。でメインの動線とは何かっていうと、まあ、歴史性があって、かつ東と西、南と北に何らかの施設があって、それを結ぶ結節となるような空間をやっぱり歩行者のための専用空間とすべきだろうと、まあ、それからやっぱりそこの街路からの眺めがいいであるとか、まあ、オープンスペースとしての、まあ、ポテンシャルが高い、こういうことを考えて、まあちょっといろいろ場所の方を選定しているというようなことですね。まあ、ですのでその神戸の中でも歩行者のための、まあ、街路、要するに道路から街路へっていう言い方がある、道路っていうとどっちかというと、まあ、車のための道路なんですが、そうではなくて街中居住、街に人が来て、まあ、楽しんでもらうための街のための道、街路にしていくために、まあ、いろんなことをですね、神戸でも議論しているというような話でした。まあ、ただですね、まあ、いくつかちょっと課題もあってですね、例えば、そうですね、歩きでですね、一体まあ何メートルぐらいの距離を、まあ、人間っていうのは歩くんだという話がちょっと、まあ、議論になってました。まあ、大体600メートルぐらいというふうに言われてるんですが、それを超えた範囲を動かせようとするとやっぱりそれは難しいので、まあ、エリアとエリアをですね、どうやってつなぐかということも考えることが必要だと。で今治で言えば、例えば港とですね、駅っていうのは当然離れてますので、港だけやってもですね、そこに人の動きが生まれるわけじゃないということです。まあ、あと港からじゃあ人が染み出すといっても、それほどですね、奥まではなかなか、例えばどんどびのあたりまで何の目的もなく行くかっていうと、まあ、それはなかなか難しいんじゃないか。やっぱそれをつなぐための何らかの機能が街の中にもやっぱり必要だし、それやらないと、まあ、港だけやってもなかなか中心街が活性化していかないような話もあるので、まあ、神戸でもそういうところの、その歩行者の特性をもう少し考えた方がいいんじゃないか、こういう話が結構議論になっております。で、それからですね、車の利便性を、まあ、どうするのかという話があります。歩行者のための空間を作れば、当然高齢者の方っていうのは歩きやすくなるので、歩く距離が伸びる。1日、まあ、1500歩。まあ、増やしたいみたいなことをですね、厚生労働省が、まあ、10年後に向けて目標、まあ、こうやるとですね、医療費が当然減ってきますので、まあ、1500歩を余分に歩く 歩くような街、歩いて暮らせる街づくりをしましょうよということで歌ってるわけですけれども、まあ、そういうふうに歩ける空間にするためには当然車がですね、いろいろごちゃごちゃ入ってきます。歩きにくいわけなので、その車をなんとか街の少し外側に出してやらなくちゃいけないと。でも外側に出しすぎてしまうと、まあ、当然車社会ですので街に来づらくなりますので、この辺りをですね、どういうふうにまあデザイン設計していくのかというようなことが重要ですねというような話がですね、神戸でも結構出ています。まあ、そのためにはですね、例えば物流なんかでも、午前中だったら車入ってきて止めれるんだけど、午後とかになったら、まあ、少しルール作りをして、まあ、少し遠めのところに車を止めて、そこからまあ荷物を運んでいるような、あの共同の、あの配送システムを街中に設けましょうとかまあいかにして、まあ、中を歩ける空間にしていくのかみたいなことがですね、まあ、重要ですねみたいな話になっています。それからですね、結構出たのが、まあ、駅の話が出てですね、あの大阪はご存知の方もいるかもしれませんが、京都駅を大改修して、その後大梅田というプロジェクトで、まあ、梅田駅をすごく大きくしましたので、今度は、まあ、あのなんていうかな、三宮のあたりを大きくした方がいいんじゃないかみたいな話があります。で、駅からの、まあ、人の流れをどうやって街中につなげていくのかっていうのは、どこの街でもですね、非常に頭を悩ましています。で、三宮の場合ですと、まあ、JR が持っている土地の面積が非常に狭いので、まあ、逆に言うと人の流れが、三宮の商店街とか元町から南京町の方に流れやすいというのがある反面、やっぱ駅の機能が弱いので、まあ、人の流れそのものがですね、もともとそれほどあの駅周辺には溜まっていかないみたいな、あ、量そのものがですね、それほど大きくならないみたいな問題もあるので、まあ、そこをどうするのかと。だから、まあ、横浜なんかですと、歩行者のですね、あの大きな歩道、2階建ての歩道をですね、まあ、あの海側に向かってあの立体的に作りまして、駅から人の流れをダイレクトに、港の方に引っ張り出そうというようなことをですね、やっている、まあ、そういうことが神戸でも必要じゃないかっていう話を今しています。で、今治の場合は当然駅からですね、港までの距離がものすごくある中で、まあ、ただ駅を使ってですね、来る人がどれぐらいいるのか、じゃあ車で来る場合のゲートウェイはどこなのかと、その町へのゲートウェイからどうやって街中に誘導し、どこに車を止めて中をどういうふうに楽しむのかということに関する戦略が必要だということです。まあ、先日大三島とか大島に、まあ、二次交通として、まあ、超小型の電気自動車を入れて自由に使えるようにしたらいいんじゃないか、まあ、それは逆に言うとその高速バスとか空港からバスで来て降りたら、まあ、あとはあのモビリティフリーというか、まあ、電気自動車で回れるようにしたらいいんじゃないかという、その乗り継ぎの提案だったわけですが、今治の街中でもですね、どこでもかしこでも車で行けるということになってしまうと便利なようで、逆に言うと街中居住を進めている際の足かせ、要するに高齢者の方々が街で暮らしてて車がビュンビュン来て危ないから歩けないみたいなことにもなりかねませんので、まあ、そのあたりの街中の交通のルール作りみたいなことも合わせて考えていくことが大事ではないかなということを思ったりします。というわけで今日はまあ、コルビジェの小さな家という本と、あと神戸の、街中の歩いて暮らせる街づくりの、まあ、少しあった議論をあのベースに、まあ、今治どういうふうに考えていけばいいのかというような話を、まあ、させていただきました。今治もですね、街中ちょっと歩いてみますと老朽化したビルがいくつもあります。で、なかなかですね、これからこういうものも不動産の価値がどんどん下がっていくと結局手を入れれなくなってしまう、街中はダメになっていく、まあ、その一歩前でですね、どういうことが、まあ、本当にみんなで考えられるのか、まあ、それは、まあ、さっき誰のための街づくりなのかという話を言いましたが、もちろんその家を持っている人、ビルを持っている人は個別の、まあ、あの地主さんなわけですが、一方でその一つのビルがあるせいで、まあ、周辺の地価が下がってしまうとか、あの価値が下がってしまうみたいなことにもなりかねませんので、やっぱりそこは、まあ、やっぱりみんなの街だよと、 でも個別個別誰がどういうふうに使っていくのかということを同時に考えた、まあ、街づくりを進めていくことがこれから大事になってくるのではないかなと。で今治の場合はかなりそれが重要な局面に入ってきているのではないかなということを、今治の街を歩いていて思いましたというような話でございました。というわけで今日も、鳩が番組の方を送りさせていただきました。どうもありがとうございました。